ではお祈りをいたします。天のお父様、皆わがめ感謝をいたします。主よ、こうしてあなたが私たちを礼拝へ招いてくださり、神様、この場所にあなたが集めてくださったことを覚えて感謝をいたします。逃れの町の門を大きく開いてくださった主よ、神様、ここに来てあなたが私たちの罪の許しのために十字架にかかってくださったことを聞き、また復活をし永遠の命を与えてくださる方であることを聞き、また神様、今日はあなたを信じ歩む者に対してあなたが与えようとしておられる豊かな神様の恵みを思わせていただいて、神様、立ち上がろうとしています。神様、どうぞ主よ、私たちを神様御言葉によって清め、神様御言葉によって神様作り変え、また御言葉によって強くし、また御言葉によって神様人々に慰めを配り歩むことができるように、イエス様、どうぞ整えてください。よろしくお願いをいたします。御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。感謝します。クリスチャンが苦しむ時という題の下で、御言葉の取り次ぎをしたいと思っていますが、今日語らせていただくことは、私たちが試練に遭う時、試練というのは試みとも言ったり、あるいはテストと言ったりしますが、神様がこうして私たちに与えてくださる試みを通る時に、私たちがどのような歩みをしていくべきなのかを御言葉から聞きたいと思っています。それが今日メッセージを聞いて記憶して頭で分かって反応することができるっていうのも素晴らしいと思いますが、しかしこの御言葉が今日読まれる、また語られる聖書の言葉と説教が心の中に留まって、そして思いもかけない時に主の細き声となってあなたの魂の内に語りかけてくださったり、あなたの人生の歩みで間違った判断を下すことがないように留めてくれるブレーキの働きをしたり、あるいは歩むべき道で進むべきところで勇気を与えてくれるアクセルのような働きをしてくださるのだと思っています。クリスチャンが苦しむときに、あなたが苦しみを受けるときに、神様はあなたに何を願っておられるのかを聞いていけたらと思います。クリスチャンは試練に遭うことがあります。クリスチャンになって洗礼を受けたという方がここにおられたとして、いや、もうおられたとしてたくさんおられるんですが、私受けてなかったのかなってドキッとしたかもしれませんが、皆さん受けておられる方々、洗礼から上がってきて、洗礼層から上がってきて、でもう世の中に行きたくないと、教会の中にいたら優しい人も多いし、多いしって言いましたよ、優しい人も多いし、そして楽しいことが多い、この教会の中で、あるいはクリスチャンだけの交わりの中でじっとしていられたらそれがいいのに、無菌状態でその無菌室の中に入れてくれたらいいのにということを私たちは願いますが、皆さん、イエス様はそれを許されません。私たちに全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、水を受けて、聖霊を受けて、清めを受けて、立ち上がったらその無菌室の中にいてっていうことではなくて、そのチャックを開けて、そしてその扉を開けて、私たちは世へと出ていかなくてはなりません。世は素晴らしいことがたくさんあるでしょう。楽しいこともあります。美しいものがあふれている場所もあります。しかし根本的に人間を破滅に導く考え方や、あるいは悲しみを増やすような事柄がその核の中にあるんじゃないかと思わされるほどに、何をやっても間違った方向へ進んでしまうという人々であふれている、その世の中に私たちは入っていくのであります。結果、世は異物を、あなたは洗礼を受けて異物に、前は世だったから何にも摩擦なかったですね、何も摩擦なかったです。ウェルカムですよ、ウェルカムですよ。しかしながら、もうあなたはこの花粉症の季節の花粉のような存在ですよ。くしゃみなり 鼻水なりで一生懸命弱さあなたを外に出そうとするわけであります。弱あなたを迫害する、それが聖書を通して、新約聖書を通してイエス様が私たちにあらかじめ語ってくださっていることであります。受け入れてくれる人も多いです。尊敬してくれる人もいるでしょう。しかし世そのものは私たちを異物として見ていることを忘れてはなりません。この世の中に私たちが入っていくときに私たちには試練が訪れます。で、私たちは試練にあったの、大変なことがあったの、苦しみがあったの、嫌なこと言われたの、あるいは病気にかかったの、じゃあもうそんなとこ逃げちゃって何もしなくていいよって言ってあげたいんですが、しかし教会のメッセージは、聖書のメッセージは、少し休んでパンに力をもらったらまた立って旅に出ていくことなのであります。その行く旅は遠いし長い、その歩みへとまた踏み出していきなさいという励ましが主が語ってくださることです。病院で終わらない教会です。病院で終わらない教会です。ここから世へと私たちは出発していく、それが教会の姿だと思っています。クリスチャンは試練がある日のような試練だというふうにして今日の箇所では書かれています。第一ペテロには、火のような試練が私たちを清めることが一章からそして四章と書かれていることであります。火ですから触るだけで飛び上がるような、あるいはその中にいなければならないことが悲しくてならない、そうした試練がクリスチャンにはあります。もうこの輪の中に入っていきたくないよとため息をついたり、一人になると涙がこぼれてしまうような、その試練の輪の中にあなたはやっぱり入っていかなくてはならない。そうした中にあって出口が見えないような、そういった状況に取り囲まれることだってあるわけであります。しかしクリスチャンが苦しむとき、まず一つ目は驚かないことであります。12節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと書かれています。何かあなたに大変なことがあった、嫌なことがあった、その時に驚く方法は、えっていうことだと思います。えっどうしてとか、えっ私がっていうのが驚く方法です。聖書はクリスチャンが苦しむとき、驚き怪しまないことだと主は語っておられるわけです。えっどうしてをやっぱりに変えることです。やっぱり私はクリスチャンだったというふうにしてあなたが答えられるように、今日のメッセージを聞いて備えをしておいていただけたらと思います。まあもちろん この2018年にそんなことが起こるかどうか分かりませんよ。あるいは19年かもしれない、あるいはいつなのか分かりません。しかしその試練の季節をあなたが通るときに、えどうしてというようなことでは準備ができていないわけです。やっぱりね、私クリスチャンだからね、どうして私がってあなたが問いかけたくなるようなところで、いややっぱりクリスチャンだからと、私だからと答えていける備えを心の中に持っていてほしいと思います。キリスト者の苦しみ、そう呼ばれる試練です。あなたがクリスチャンだから受ける苦しみであります。クリスチャンがクリスチャンとしてキリストの肩を持つときに受ける火の熱のようなものです。 16節に、しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありませんって書いてありますよね。この当時のキリスト者っていう名前は、言葉は差別用語です。ですか？誇らしい言葉ではないんです。立派な人を指さして指さす言葉ではないんです。差別用語です。しかしその差別的な言葉を表現を用いられながら苦しみを受けるのならば恥じることはないと、恥ずかしがることはないというのであります。キリスト者として受ける苦しみは、それはあなたへの非難かもしれません。個人攻撃なのかもしれません。人格を否定するような抽象なのかもしれませんし、簡単に言ってしまえば仲間外れにすることかもしれません。いじめという名前でつくこともあるかもしれませんが、あなたにいてほしくないと露骨に表現するものを取ってあったり、早く帰ってほしい、早くいなくなってほしいとほのめかすような形を取ることもあると思います。あなたがもしそんな目に遭うときに、あなたはどうしているでしょうか。あるいは昔そんな目に遭ったときに、あなたはどういう態度を取っていたでしょうか。人を憎んだり恨んだりしたでしょうか。怒りに燃えて、あなたに悪を行ってくる人に対して悪をもって彼らの悪を罰しようと、そんな挑戦をしたことはなかったでしょうか。しかし聖書は悪をもって悪に打ち勝てとは言ってないわけですよね。何でしたっけ。善をもって悪に打ち勝つことを主は命じておられるわけです。悪で悪を倒そうとすると、人の怒りは神の義を表すものではありませんと言われている通り、神様の義、神様の素晴らしさはあなたを通しては現れてきません。愛には恐れがないと聖書に書いてありますから、愛と反対の行動を持って相手を罰しようとしたりしますと、あなたには憎しみが湧いてきて、そして憎しみには恐れがないじゃなくて、憎しみには恐れが伴う、恐怖がセットで、不安がセットで憎しみにはついてきます。あなた憎んでいる人を非常に、あれ異常に恐れたりするようになりますし、他の人々に対して関係がないのに異常な緊張感や自己防衛の塊になって疲れて外に出られなくなったりすることもあります。クリスチャンが苦しむとき、驚いてはなりませんし、憎しみの反応をしてもならないのであります。クリスチャンが苦しむとき、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいと聖書は言います。あなたはキリストの苦しみに預かれるのだから喜んでいなさいと聖書は言うわけです。それはどういうことかというと、簡単に言えばあなたがクリスチャンであることの証拠だと聖書は言っているのであります。あなたがなったなったと言っているクリスチャンに、あなたが本当になっていた証拠なんだと主は言われるわけです。キリスト者であることで、あなたがクリスチャンであることで、思いもかけないときに、思いもかけない人から思いもかけないようなひどいことを言われたときに、あなたはやっぱりね、私やっぱりクリスチャンだったんだなと、その証拠を主が見せてくださったとあなたは喜ぶべきなのであります。あなたがなったなったと言っている神の子のその戸籍を見せていただいたようなものです。ほら、ちゃんと私の子になっているだろうって言って主が見せてくださるようなものであります。使徒の働きの5章の最後の方、40節41節には、どんなところ書いてあるか覚えてらっしゃる方いますか。使徒たちがキリストの証しのゆえに背中に、体に、お腹に回るまで鞭を打たれます。そして鞭を打たれた後に彼らが言った言葉は、皆のために恥ずかしめられる、そのことに値するものとされたことを喜んで議会から出て行ったと 聖書には書いてあるのであります。あなたが主の皆のゆえに恥ずかしめを受けて差別されて、あるいは傷つけられていくときに、驚いてどうして私がではなくって、やっぱりクリスチャンだったと、そしてそれに値するものとさせられたことを主を感謝しますと、もともとはそんな恵みを受ける人間じゃなかったのに、あなたは本当に私を変えてくれていたんですね、本当に私が読んでいた聖書は間違ってなかったんですね、本当に私が通った教会は、私が聞いた説教は間違っていなかったんですねと、そんなふうにして立ち上がることができるのであります。キリストの栄光がやがていつか現れるときに、それは再臨を、キリストが再臨されるときに、その時主はこの世界のすべての王となられます。すべての国家の、すべての政府の王となられることはもちろんですけれども、あなたを攻撃したそのグループの、その組織の、その人々の王ともなられるときに、主が迫害を受けたあなたに対して、あなたのことでそれらの人々にしてくださることがあるのを覚えていなくてはなりません。主はまず私たちに苦しかったねと、迫害を受けたあなたに気遣ってくださり、涙を、すべての涙を拭ってくださいます。そしてよくやった、良い忠実なしもべよと声をかけてくださる。二つ目は、正しい報復を、正しい報いを、正しい裁きをあなたのためにしてくださいます。聖書は復讐してはならない、復讐は私のすることであるとおっしゃるんです。これを聞いてですよ、これを聞いてあなたの敵を許せなくなっているんだったらちょっと怖いですよ。私たちが一番恐れているのは主の報復です。あなたのことを誰がどんなに嫌ったとしても、主の報復を受けるようなことがあってはならないって思わなきゃいけないですよ。それほど恐ろしいものはないでしょう。私に対してこの人はこんなことをした、あんなことを言った、もう許せないって、そこまでは分かります。だけどその人に対して主があなたのことで、あなたのために復讐をなされようとしている、その復讐がいかに恐ろしいものであるか、あなたが聖書を読んで分かっているのならば、主よ取りなしますって、どうぞ主よ、この方を許してください、この方は何をしているのか分からないんですから、と取りなしができるでしょう。そして3つ目は、喜びなさいです。喜び踊りなさい、天においてあなた方の受ける報いは大きいから、あなた方の前にいた預言者たちをも人々はそのように扱ったのですと書かれている通りです。マタイの5章のところに書かれている通りです。天においてあなた方の受ける報いは甚だ大きいのです。悩み、この地上で無菌室で何にもなかったクリスチャン、受ける報いはあるでしょう。しかしながら、このキリストの名のゆえに恥ずかしめを受けたことのあるクリスチャンに対して主が与えようとしておられる報いは、あなたが想像しているよりも大きいのであります。あなたが迫害を受けて、あるいは悩みを受けて、そして復讐をしないでそれらを受け取るときに、その報いを受けることがあなたに決まったと天国でアナウンスがされるようなものです。ピンポンパンポン、迫害下で復讐をせずに耐え忍んだ兄弟がまた一人いる、姉妹がまた一人いると。そんなアナウンスないと思いますけど、でも分かりやすいですよね。そうしたキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさいと聖書は言うわけです。あなたは本当のクリスチャンだったんだからと主はおっしゃる。私たちが戦うべき敵は人ではないんです。血肉に対しての戦いを私たちやってるんじゃなくて、私たちの戦いは私たちの内にある肉に対してです。 あなたが何か嫌なことをしてきた人に対して肉を持ってですよ、血肉の相手に対してこっちも血肉で憎しみで倒すっていうのはクリスチャンの姿ではないんです。嫌なことを言われた、嫌なことをされたってなったらあなたの内側にあるその憎しみを倒すのがクリスチャンの生き方です。罪と世と悪に対して惜しく戦うことが決まってるんでしょ。私たちの内側にあるその肉を倒すことであります。キリストの十字架につけてしまえと、ことごとつけてしまえ。失敗するでしょ、失敗はするでしょ。したことクリスチャンになってこの方失敗をしたことがないと、肉に対して完全勝利だったってやったらもうすごいなって思いますけど、私たちはカッとなって怒ったり、あるいは自己卑下をして自分なんかダメだダメだって言って価値がない価値がないって分かってることを繰り返してそんなに落ち込まなくたって分かってるよって、そんなのは分かってるよ本当に。あるいは主を信じなくなったり不信になったり、主が用意しておられる、ちゃんと主は脱出の道を用意しておられるのにそれすら信じられなくなって見たり、自分を傷つけて自分を叩きつけたら神様も悲しむだろうなっていうような神様への攻撃を自分を使ってやってみたり、ダメですよ。そうした肉と私たちは戦って勝利していくのであります。その苦しみがキリストの名のためであって、キリストを信じているから受ける非難であるならばあなた方は幸いですと聖書は言うわけです。14節、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。初めて読んだような気持ちでこの箇所を読んでいるんです。聖霊のことがここに書かれているとは思わなかったって。いつも頭の中では線の引かれているところとか、自分が観難迫害の時はこういう御言葉だなって覚えているところしか頭に入っていないので、まさか迫害の時に聖霊がとどまるとは、私たちは、あるいは私はいいでしょうか、私は思ってなかったです。しかし迫害において、義のために迫害されているものに対してはどうやら主は栄光の御霊を、神の御霊を、聖霊をその上にとどまらせてくださると主は約束くださっているのです。喜びましょうですよ。あなたが迫害を受けるまでは知らなかった聖霊の働きや聖霊の恵みにあなたは気づくことができるようになるのであります。迫害なんて2回3回4回5回ってもう一回受けたいなって思うような類じゃないと思うんです。私そんなカジュアルなものじゃないと思います。でも世界の迫害下におられた方々の証を聞くと、あの迫害の間に自分の間にとどまっていた平安が忘れられなくって、もう一度あの平安が受けられるんだったら迫害を受けたいと思うって証しした人々も世界にはいます。悩みの中あなたが通るときに、いいですか、悩みの中あなたが通るときに、何時ら静まりて我の神たるを知れなんです。一回静まってみてください。電話も切ってメールも読まないで LINE も取らないで見ないようにして、それ全部ちょっと一回置いて、主のお作りになった自然の前に、主の前にひれ伏して静かになってみてください。迫害家の中にあってあなたの上にとどまっておられる聖霊にあなたは気づくことができるはずです。その苦しみは自分のせいであってはならないと聖書は続けて書いています。15節、それから15節に書かれて、あなた方のうち誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはならないと15節に書かれています。クリスチャンの苦しみや試練は今もずっと言ってきたような迫害だけにとどまりません。肉体やあるいは心に病を受けることもあれば、経済的な困難を身に受ける方々も中には いるかもしれません。しかしそういったの別として、あなたはあなたがした悪いことで人から文句を言われるようなことがあって、しかもそれをやった迫害だっていうようなことがあってはいけないって言ってるんです。一文が今長かったのでもう一回同じこと言います。結構大事なのでもう一回言います。あなたがした悪いことであなたが責められて、それをやった迫害だって言っちゃダメなんです。わかります？言ってること、世に対して攻撃的になって、誰かを人格的に攻撃して、誰かが怒って攻撃したら、やった迫害だじゃいけないんです。あるいは誰か大切な建物を損壊させて非難を受けて、やった迫害だっていうのはおかしな話なんです。おかしな話なんです。油を撒いたりとか何かを壊したりとかして、そして非難された時にほらやっぱり迫害だってのはおかしな話なんですよ。それをキリストの名のために受けている迫害だなんてことは言っちゃいけないんです。他人に、みだりに他人に干渉するものっていうのは、他人っていう言葉と監督者っていう言葉の組み合わせた造語なんです。ギリシャ語のただの説教にふさわしい言葉を、まあ、探してますけど、まあ、みだりに他人に干渉するっていうことなんですよね。余計なお世話を、出しゃばりをしなくてもいいことを繰り返し繰り返し人を支配するためにして、それで非難されたことを迫害だっていうことはクリスチャンには許されてないんです。ないんです。あなたが蒔いた種を刈り取っているだけならば、被害者ぶってはいけないんですね。でもそうした攻撃をしていなくっても、あなたがクリスチャンであり続けるがゆえに、変わらずにクリスチャンであり続けるがゆえに非難を受けるならば、あなたが礼拝に来続けることで非難を受けるならば、あなたが聖書を手放さないことで非難を受けるならば、あなたが葬儀等で遺体に祈ることができないっていう信仰を固く保ち続けることで非難を受けるならば、あなたが異教の参拝に参加できないと礼儀正しくお断りをしたりすることで信仰を保ち続けるならば、あるいはどうしたら永遠の命をもらえますかと聞かれて、イエス・キリストの御名を最初から最後まで語り続けるときに非難を受けるならば、あるいは頼まれて出ていく公の場でキリストに栄光をお返しするときに非難を受けるならば、キリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさいと聖書は語るのであります。迫害を逃げ続けるのはクリスチャンの礼儀じゃないんです。動いちゃいけないところは動いちゃいけないし、そして譲られたその譲りの地の地境を動かしてはならないんです。しかしその地境をあなたが頑固に固くなに絶対に信仰の地境を動かさないがゆえに誰かから非難を受けるならば、神をあがめなさいと聖書は言うのであります。実際に賛美の歌を歌うんです。歌うんです。聖書に書かれていることを象徴的に捉えるのもまあ知恵かもしれませんけど、書かれていたらやってみることですよ。迫害を受けたら歌を歌うんです。その人の前じゃなくてもいいですよ。でも帰り道で、主を感謝します、主を感謝します、ラララララル、満ちあふれるイエスの御名により罪清められ、今聖霊が心に満たされるっていうでもいいです。覚えうろ覚えな賛美を歌うことですよ。
歌うことですよ。歌うことです。神を崇めることです。悲しかった、主を感謝します、主を感謝します、聖霊が私に注がれている、感謝しますと賛美をすることであります。何の賛美でもいいで、だからハッピーでもいいですよ。だからイエス様、イエス様、イエス様って歌ったらいいじゃないですか。歌詞が分かんなかった、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様、ありがとうって歌ったらいいと思いますよ。そして19節、自分の魂を創造者にお任せしなさいと。クリスチャンが苦しむとき、その魂の行く先を創造者にお任せしなさいと主は言われるのであります。旧約聖書の中にヨブという人が出てきます。この人物は何にも悪いことをしていないのに、何にも悪いことをしていないのに、家を失い、家族を失い、家族は殺されてしまい、やっていたビジネスを失い、そして悪魔によって病にかかります。妻と友人たちから攻撃を受けて、人間としての尊厳まで失ったかのように見えるその中で、神を呪って死になさいと言われる言葉がその響く中にあって、ヨブは決して神を呪ったりしないで、罪を犯したりせず、こう言ったんです。主は与え、主は取られる、その後は主の皆は褒むべきかな。わけがわからない苦しみの中にあなたが連れ込まれたり、そこに入り込んでしまった時にも、主は与え、主は取られる、主の皆を褒むべきかなと言って、賛美をこのヨブはしたのであります。これが私たちの信仰のひな型です。そしてそのヨブが口にするんです。ヨブの23章の10節に、神は私を調べられる、私は金のように出てくると新改訳に書いてありますけど、昔の聖書では、神我を試みたまわば我金のごとくしてできたらんと。神様が私を試練にお合わせになったのであれば、私は出てくるときには金になっていると、ヨブは信仰の告白をするんです。火のような試練があります。この第一ペトロの1章のところにも書いてあるんですよ。7節、1章7節、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますと書いてあります。さまざまな試練の中で悲しいことがあるんですが、しかしながらこの試練を通れば、あなたは金のように清められて出てくることができるのであります。その試練の日があなたという金を精錬して、不純物を取り除き、そして純粋な、そして素晴らしいキリスト者として、その火の中からもう一度出てくることができるようになるのであります。陶器師である神様はあなたを手の中に入れて、プレッシャーを与えて、形をお変えになる、そして火の中に入れるんです。そうすればその火の中で、その火を通して、主がお変えになった形のままで固まるからです。そしてよりあなたはタフになることができる。それまではふにゃりとした粘土で、押されたら泣いて、押されたらうずくまって、そんな風にしていたその粘土も、火の中を通って出てくる時には陶器となって出てくることができる。粘土の姿ばかり見てたあなたの家族も友人たちも、あなたのことを別人だと思うようになるのであります。試練がしてくれることはそういうことです。ほんのちょっとしたことでいつも愚痴をこぼしていたあなたが、試練を通った後にタフになっていることに人々は気がつきます。すぐに落ち込んでいたあなたが自分のことばっかり考えなくなります。試練を通ったからです。くよくよして誰もがあなたにくよくよするなよって言う、泣くなって言われたら涙が止まらなくなる子供と一緒で、くよくよするなって言われたら 言われるほど落ち込みを制御することができなくなる自分、それを見て自分に嫌気がさす、何かに取りつかれてるんじゃないかって思うような、そんな季節を通って、しかし火を通れば、火をきちんと通ればあなたは変わるのであります。そんなくよくよを取り除くのは主がお与えになる試練です。その試練を通して、この苦しみから慰めを与えてくださった神は、私を他の苦しんでいる人のために慰めを与える器として整えてくださった。どことつながりますか？尊いことに用いられる器に変えてくださったと立ち上がることができるんです。主の今あの試練を通っておられる兄弟や姉妹がおられたら、全然そんな風に見えないようにしてくださっていますけど、おられたら、主のご目的はあなたを焦がすことではないのであります。主のご目的は試練とともに脱出の道を備えて、耐えられないような試練にお与えになることがない。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道を備えて、耐えたら出してくださって、出口を用意してくださっている。その出口から出てきたら、あなたは本当に役に立つ器になっていたり、本当に清い器になっていたり、本当に優しい人になっていたり、本当に愛の器になっていたりするのであります。この間の祈祷会でメッセージをしてくださったアンドレ先生、来てくださいましたけど、先日アンドレ先生とフライドチキンを作った。でもうこの15年会うたんびに一緒に料理をさせていただいてって言ったら響きはいいんですが、料理教室みたいになっててですね、厳しいんですよ。他のことで厳しかったらいいのに、なんで料理で厳しいんだろうと思うんですけど、厳しい。でチキンに火が通ってないと怒られるのはもう15年前か分かってる。アメリカはサルモネラ菌がね、ある鳥があるんでしょうかね、気をつけてらっしゃるのを聞いてますから。でそうやって教えられてるのは分かってるから、もう火はきちんとしてるわけですよ。そんなところで教えるところがないと思うと、他のところで教えてくださるんです。で揚げ物をしたっていうことですね。だからフライドチキンの揚げ物をしたんですが、こうやって料理の指示を受けながら、油の中にあるこのチキンに菜箸をチキンに当てようとすると怒られる、怒るというか、まあ注意をしてくださる。ちょいちょい当てるなと、ちょいちょい当てるなって。どうすればいいんですかって聞いたら、待ち望めっていう。こうやって待ってる待ち望めって言って、でちょいちょい触ると衣が落ちるって言って教えられるわけですよね。衣が落ちるってそればっかりずっと言ってました。その姿を見ながら、教えられてることを聞きながら、昔聞いた話を思い出したわけです。それはチキンをオーブンに入れたら途中で取り出すなっていうメッセージの令和だったんですよね。しっかりと火を通さなければならないっていう話だったです。なぜなら兄弟姉妹、なぜなら外から十分火が通っているようにチキンは見えるからだって。でも外側からわからない事柄が多いのであります。私たちも十分火が通っているように見えて、クリスチャンとして中身がまだ火が通っていないところがもしかするとあるのであれば、主はもう一度私たちをオーブンにお入れになる。でもそれはあなたを焦がすためではないのであります。ちゃんと火の通ったチキンになるために、ちゃんと火の通ったものになるために、主は火を通してくださるのであります。チキンにしてみたら、また入れるなって思いますけれども、出られないオーブンなんかないんです。試練とともに脱出の道を主は備えてくださって、また出してくださいます。70過ぎたのにどうしてっておっしゃる方は、70代には70代のオーブンがあり、20代には20代の試練があります。40代には40代の試練があるでしょう。何十年とクリスチャンであるのにどうしてと言われることを、そういう質問しないことです。 それぞれのステージにあって主は私たちに火を入れてくださるのであります。苦しみの中に今おられるんであれば、それは十分成熟したクリスチャンとなるためのプロセス、必要なものです。こちらに出来上がったものがあっていうふうにして、テーブルの下からあなた出てこないんです。あなたが出てくるのはいつもオーブンの中からです。お湯を注げばできるクリスチャンなんてないんです、ないんです。通るところは通らなければならない。羊であっても羊の務めを立派に果たした人は良い地方を占めるって書かれている通りの必要なプロセスがあるのであります。どうしてとあなたが問いたくなるときに、主はあなたが成熟するためと答えてくれます。目的のない苦しみではないぞって、ゴールのない苦しみではないから大丈夫だと主は答えてくださるのであります。必要なことだって主は慰めを与えてくださるのであります。結果は必ず出ますと主は教えてくださいます。苦しみの中で焦がすのが目的じゃないって主は答えてくださるのであります。不純物を取り除くために必要な信仰の火の試練だと主は教えてくださる。ずっと前のことですけれども、私は主から、あなたはまだ火が通っていないって、そんなふうに語ってもらったことがあります。とっても厳しい言葉なんです。でも一人になった時に声なき声なんですよ。あなたはまだ火が通っていないって主はおっしゃってくださったんですね。厳しいんですけど、でも誰が言ってくれます、そういうこと。あなたに対して、私に対して本当のことを誰が言ってくれますか。聞かなければならない言葉を、誰も言ってくださらないことを言ってくださるのは聖書の主なのであります。しもべのように給仕したり、時間までに迎えに走っていって、教会のご奉仕メッセージの準備の合間を縫うようにして、でいろんなことをさせていただく、その中で当たり前のこと、一番好きなことをずっとやらせてもらってるんだから、本当は感謝しなきゃいけないのに、そのずっと前なんかおかしかったんです、頭がね。どうしてですか主よって、どうして他の教会の人からこんなこと言われなきゃいけませんか、どうしてですかって、古田博信って、あなたにはまだ火が通っていないって、通ったように見えるけど、通ったように見せてるけど全然通ってないって主はおっしゃって、誰がこんなこと言ってくれますか。あなたももしかするとそうかもしれない。火が通ったように見える段階で、火が通ったように見えてるところで立ち上がって、試練や辛いことから、あるいはバカにされることから、見下されることから、嫌だと言ってオーブンから逃げ出すのであれば、火は通ったように見えたままだけども、食べたもの、食べられるようなものではないクリスチャンでとなってしまう。主はその中で言ってくださった、食べられたものじゃない伝道者と、じっと耐えて耐え抜いた本物の伝道者と、どっちになりたいって主は聞かれるんです。私すぐ心の中で答えて覚えてます。本物がいい、本物がいいって2回言ったんです。本物がいい、本物がいいって思った。試練や試みの中にある兄弟姉妹おられたらば、そしてそれがキリスト者であるがゆえに受ける主からの試練であるならば、この教会の教会になったから受ける試練であるならば、清めのためのプロセスであるならば、成熟したクリスチャンとして生きるための必要であるならば、惜しく忍び耐えようです。耐えきれない重荷を主はお与えになりません。主は絶対にあなたを焦がしませんから。そして心の中で、本物がいい、本物がいいって、本物のクリスチャンがいい、見た目がクリスチャンで中身が伴わない偽物じゃなくって、あるいは見た目が教師で中身が伴わない偽教師じゃなくって、長年教会に来ていると言いながら中身が清められていない、火の通っていないものではなくって、あるいはどれだけ大きくても立派でも愛も優しさもないようなものではなくって、本物がいいと忍び耐えていくことであります。主はもし苦しみにあっておられるならば、主はあなたを今調理しておられる最中でありますから。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。もし神様この中に一人でも今 あなたがお与えになった見苦しみの中を通っておられる方がいらっしゃいましたならば、神様は良き慰めを周りから受けることができるようにはもちろん、しかしながらしっかりと耐えて不純物を取り除いていただいて、清きに立ち上がる神我を試みたまばばれ金のごとくしていできたらんを、神様それぞれの生涯のうちにならせてくださるように、忍耐を与え、また耐え忍ぶ力を与え、そして壊れることのない健康を与えていてくださるようにとお祈りをいたします。創造主、主あなたに魂をお任せします。調理のすべての責任を負っておられる主よ、あなたに火加減もそしてその長さもすべてお委ねし、御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。